狐と狸から学ぶ生き方。日本昔話で登場頻度の高い動物といえば、狐と狸ではないでしょうか。今でも住宅地をねぐらにする個体がおり、時折、東京のど真ん中で保護される個体がニュースにもなっています。昔話では、狐は少し意地悪で、狸は少し間抜けな役回りというのが定番です。実はこれ、実際に彼らと接してみると当たらずとも遠ざからずなんですよ。狐はとても賢い動物で、もし次に家畜化できるとしたら狐だと言われるほど。記憶力が良いので、一度失敗したら同じ過ちを繰り返さないよう努力するのが特徴です。一方タヌキはというと、狐に比べるとおっとりとした印象を受けます。例えば、山の中で車と出会ったとします。狐は車を避けますが、タヌキはびっくりして固まってしまったり、追いかけられていると勘違いして逃げたりするんです。これが交通事故の原因となり、命を落とす個体も、同じ犬科の動物であるにもかかわらず、なぜこのような違いが出るのでしょうか。それは縄張りの違いがあると考えられます。狐は自分の縄張りがあり、その範囲内で生活します。縄張り内で生まれた個体も、成長するにつれ自分のテリトリーを持つように。昔話でいう狐の呪いや狐の恨みというのは、縄張りを守ろうとする生態がこのように見えたのでしょう。ところが、タヌキは仲間がいれば、そこが自分の居場所です。特別な縄張りを持たず、排他性がありません。特別な存在なのは、自分の伴侶だけ。そんなタヌキが他のタヌキに自分の存在を伝える手段として、ため糞があります。文字通り糞を一箇所に貯める行動で、複数のタヌキが同じ場所で排泄を行うのです。このため糞で、なんとなく近くにいる仲間を感じ、なんとなく距離を保って暮らしています。このなんとなくが昔話でも憎めないキャラクターとして描かれる要因かもしれませんね。さて、日本昔話の二大スターの狐と狸の現在は、明暗が分かれてしまっています。狐は残念なことに個体数が激減。里山が開発されたり、外来種のアライグマに住処を追われたりと散々なよう。それなのに狸はというと、本来の生息域からどんどんと勢力を広げ、今では離島にまでいるんです。この現状も、昔話の教訓のようで興味深いと思いませんか。縄張りに固執する狐は数を減らし、柔軟な生き方ができるタヌキは勢力図を拡大。彼らの姿から、私たち人間は学ぶものが多いように感じます。